インタビューのコーナーです。本日のお客様は東京外国語大学大学院国際日本学研究院教授友常努さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、まず友常先生はどちらのご出身ですか？
関東地方なんですが、茨城県の石岡市というところです。
あ、石岡市。はい、はい、まあ実は私茨城県というと水戸、
はい、
水戸市の偕楽園ですか。
はいはいはい、
あそこだけちょっと友達が水戸にいまして、はは、一度行ったことありますけど、うん、水戸市とはどれぐらいの距離ありますか？
常磐線だったら30分以上離れてますね。
ああ、なるほど。はい、はい、多分水戸って言うとなんか偕楽園で水戸黄門がはい。なんかやるっていうのをね。
石岡はまあ、昔国分寺があったぐらいで、今はすごく普通の小都市になってます。
あ、はい。それではですね、次の質問に移りたいと思いますが、国際日本学研究院というのは、どのような研究をする大学院なのでしょうか？教えてください。
はい。大学院というよりは、まあ、教員組織のことを指すんですが、
はい、
大学院は、まあ、同じ名前でまた、別のものがありますけれども、
はい、
質問に、直接、お答えするのであれば、その、国際日本研究はどういうものなのかということで、お答えしますと、
はい、
日本研究というのは、通常、その日本のことについて研究したり、あるいは、教育をしたりと、考えられますけど、現在日本を主題にして行われている研究というのは英語圏をはじめとして世界中でたくさんあってですね、
はい、
必ずしも日本人や日本に住んだりあるいは日本語を自分の母語にしている人たちだけが行うものではなくなっているんですね。
なるほど。
で、国際的にいろんなところでいろんな国や地域の文脈で日本が研究されたりあるいは教育されたりしています。まずそういう前提に立った上でそういうさまざまな国の視点や角度や文脈で行われている研究というのをスタートラインにして、日本研究を行います。で、まあ、日本研究の内容というと、まあ、人文科学とか社会科学一般が入りますが、まあ、とりわけ東京外国語大学の場合は歴史、社会、日本語あるいは日本語教育、それから、まあ、社会の経済も入りますが、政治、国際社会、国際政治、そのような分野を網羅する、研究領域として国際日本学というのを考えています。
なるほど。はい。まあ、例えばですね、この、はい、東京外国語大学っていうのを略すると、はい、東京外大という言い方ありますよね。
はいはいはい。
それと外国人を外人というふうに言うんですけども、
はい、
この短縮形に関する先生の見解をちょっと教えてください。
神田外語大って言いまして、例えば、
はい、
神田外国語大学とは言わないですね。
なるほど。
東京外国語大学も正確に言うんであれば、はい、正確にというか実情を表すんであれば、国を入れる必要はないのかもしれないですね。
あ、なるほど。
外国語って言ってしまうとですね、
はい、
その国にはその一つの言語しかないような、
はい、
そういうふうな理解がされますが、どの国でも言語は複数ありますし、
はい、
先住民の言語も入れると、必ずしも国に還元する必要はないですよね。だから、古いそのままの、名前をそのまま使ってるから、東京外国語大学となっていて、これは、ある種定着していくために変えられないんですけれども、理解としては、東京外語大、あるいは、うん、外語大って言った方がいいのかもしれないです。ただ、私の一存では変えられませんし、そして外語大の在籍している教員も研究者も学生もですね、およそ多分変える気はないと思います。
でも最近はなんか、首都大学東京は、なんか、
はい、
元の名前に変えようっていうね。
いいツッコミだと思いますが、多分難しいと思います。外国語大学で定着しているためにですね、趣旨はでも、私たちは外国語っていう言葉がもしも国と言語が必ず結びつくのだということを私たちは前提としては思ってないので、その点に関しては、まあ、釈明しながら、そういう質問があった場合には、外国語大学という名前は歴史的な由来に基づくものだというふうに答えることにしています。
なるほど。で、もう一つ先ほどの外人という言葉はどうでしょう？
もしも、カタカナで外人と表記されたりして、ある意味でその脱政治化されているというか、脱色化された表現があるとしてもですね、いかにもよそよそしい言い方ですね。ですから、 私たちの大学では、フォーレン、東京ユニバーシティ・フォーレン・スタディーズというふうな英語表記なんですけれども、フォーレンという言葉も慎重に使うことにしていて、外国籍の学生のことを、私たちは外国人学生とあまり呼びません。
なるほど。
国際学生と呼ぶようにしていまして、できればインターナショナルスチューデントというふうに呼びたい。
なるほど。
だから外人、外国も、外人というようなよそよそしい呼び方。うん、まあ本当に、のっぺらぼうなですね、外人と日本人。日本人がその場合前提になった表現なので、そういう表現、外人というのはできるだけ使わないようにしています。
はい。それでは次の質問に進みたいと思いますが、
はい、
数年前にですね、日本をたどり直す29の方法という本を作るにあたり、友常先生から私がインタビューを受けて、アイヌ語教室の現状やニブタニダム裁判に関する話をさせてもらいました。どういうきっかけで私が選ばれたのか教えてください。
はい。日本をたどり直す29の方法は、2年前に、発行された、日本語を海外で日本語、あるいは日本文化、日本文学を学ぶ人たちのために作られた教科書なんですが、人文系の教科書は、少ないんですね。そういう、海外向けの教科書が少ないということもあって、できるだけ、生きた資料を、あるいは生きた素材を、盛り込んで、生き生きとしたその日本を伝えたいと。まあ、多角的に伝えたいと。からステレオタイプの日本とそうでない日本両方を伝えるというコンセプトで編集されました。で、その中に茅野史郎さんのインタビューが必要だというのは、まあ、私がずっとそれを要求したからですけれども、これはもう多言語多文化の日本というかを伝える必要があるというのがコンセプトの一つだったからです。ですからこの中では沖縄や南洋南方のですね、諸島の、沖縄や奄美の言葉についての問題、社会言語的なアプローチとか、そういうものも、網羅されています。で、もう一つは、私がその学生時代を送ったのは1980年代の半ばから後半なんですけれども、まあ、学部生時代ですが、レラチテの解説を私は経験していまして、早稲田にレラチテができた時には、
はい、
みんなで盛り上げなければいけないということで随分通いましたし、それからちょうど国際先住民年にも当たっていたので、そういう運動の機運に触れてたということもあって、アイヌ問題っていうのは、私にとってはすごく重要な問題でした。はい、私がまあ、差別問題とか人権問題を研究のテーマにしているせいもあるんですけれども、そういうことも含めて、その、アクチュアルな差別問題や、そして、先住民族がどういう文化をどのように伝えているのか、つまりアイヌ民族がどのように今、生きているのかということを、海外にぜひ発信したいというふうに考えまして、それで、その前にも何度かお邪魔してたと思うんですが、茅野さんのところにお願いをして、それでインタビューを取らせていただいたという次第です。
はい、それでは次の質問になりますが、
はい、
本日私が館長を務めている茅野茂二谷アイヌ資料館へ、まあ、先生とゼミ生とで一緒にお越しいただきお話をさせていただきましたが、はい、ゼミ生へアイヌ文化を学ばせる狙いをお聞かせください。
はい、まあ、インタビューを受けているのは私一人です。ここにはゼミ生もいるので、まあ、ゼミ生の意見も聞きたいところではありますけれど、とにかくアイヌ民族の歴史と文化について、実際に、ニブダニのような場所でですね、触れて欲しかったというのが、欲しいというのが一番の狙いです。で、近世までの、アイヌ民族の歴史と、それからまあ、北方文化との関係、それからその中国や、シベリアまで含めたですね、その大きな北に向かって伸びていく文化というのが大きな広大な領域があって、でそのことが日本国内の問題からいつも抜け落ちているということがあって、でそのことを歴史の教科書やあるいはそのテキストだけで学ぶんじゃなくて、まあ、例えば茅野さんのお話を今日お聞きしたりするようにですね、からあるいはニブダニに来てニブダニダムを実際に見て、それでここで何が起きたのかを感じてもらうということを通して歴史と文化を学んでほしいというのが一番の狙いです。でというわけで外務大の場合は外へと向かっていく関心が強いんですけれども、日本国内の問題を掘り下げて 深い日本理解にどういうふうにそれを実現するかということを、まあ、なおざりにされているとは言いません、思いませんが、それは、まあ、どちらかというと、国際理解や国際、文化や国際的な研究よりは、後に回されがちです。で、それに対して、まあ、国内の問題についても、深く知ってほしいというのが、まあ、もう一つの問題意識としてはあります。
はい。それでは次の質問に続きますが、東京外国語大学のホームページで、友常先生の最近5年間の研究紹介というところで、汚れと身分差別の比較研究とありましたが、具体的に教えてください。
はい。ちょうどここに来る2週間前まで、もう私は、インドのデリーで2週間ほど調査をしておりましたが、私のは日本思想史というのが専門なんですけど、同時に差別問題の研究もしていて、一番大きな問題の一つは部落問題なんですが、全近代社会の中で、まあ、全近代社会に文明が出来上がった国や地域というのは必ずその汚れという問題を大きな文化体験の中に持っています。葬式に行った後に、汚れ、払いの、その清めの塩を使ったりですね、身近なところに清めの問題、汚れの問題っていうのがあります。で、それが、身分差別として体系化されているのは、南アジアが一番大きな、そして一番強固に残っているところなんですが、で、そこを、比較して考えていくと、日本国内の様々な差別問題もよく見えてくるということがあって、で、それがまあ、汚れと身分差別の比較研究ということの、まあ、大雑把な、出発点なんですけれども、基本的にはだから、インドのアウトカースト、まあ、ダリトという本人たち、彼の人たちは自称しますが、アウトカースト身分の人たちの、仕事や、それから、政治的、社会的な現在を、考えるということと、日本の、被差別部落の仕事や生活を比較しながら考えていくというのが、狙いで、で、ダリトと、部落問題の二つを比較するというのが中心ですが、汚れの体系を考えるというのは同時にその女性差別ですね、仏教が中心になって進めてきたような、その性をめぐる差別というのも同時に考えることにつながっていきます。で、それを考えるためにも南アジアというのは重要な参照点だというふうに考えて、まあ、それで、汚れと身分差別の比較研究というのは自分の研究テーマの一つに挙げています。
はい。最後に FM ピカウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい。楽しかったです。こういう形で、茅野さんのお仕事にですね、触れられることができるというのが、まあ、私にとってはすごく幸せな、体験で、まあ、今後ともどうぞ、末永くお付き合いいただけ、意識させていただければなというふうに考えています。
はい、本日のお客様は東京外国語大学大学院国際日本学研究院教授友常努さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。